谷五郎の西有馬暮らし。さあ、いろんな企業もご紹介してるんですが、はい、今日はですね、宍粟市山崎町にあります東亜林業株式会社ご紹介したいと思います。はい、東とあのアジアのあいいんですか、漢字で書くね、はい、と書いて東亜林業、まあ、森林王国宍粟ですから、その中にありまして、もう創業大正8年という老舗でございます。はい、で今この東亜林業さんではね、主に作ってるのが家具、特に椅子テーブルなんかなんですけど、その主力商品の背中で座る石シリーズなんかもすごいですよ。人気がありますしね。はい、そんな様子を取材してきておりますので聞いてもらいます。東亜林業株式会社代表取締役社長の松本慎介さんと、生産部課長の長谷川貴則さんにお話を伺ってまいりました。松本さん、長谷川さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
は
い、
今ね、もう早速なんですが、実は僕このものすごいこう掛けをこっちのいい椅子に座らせていただいてるんですが、背中で座る石シリーズ、椅子シリーズという、その東亜林業さんは今は家具を主に作っておられる。
そうですね。はい、
でこの今僕が掛けさせてもらってる、椅子が背中で座る、
はい、そうです。
僕座ったらなんとなく意味分かりました。はいはい、背中のこの背もたれのとこが微妙に反ってますね。
はいはい、
そうです。これがやっぱり技術、
技術ですね。はい、
これ削ってるんじゃないんですね。
ないです、曲げてます。
曲げる、
はい、板を曲げてます。
はい、板を曲げる、
はい、
削らずに、
はい、
どらし曲げますの。
これはですね、はい、あのそういう板をですね、はい、まず蒸します。
蒸して、
蒸して木を柔らかくして、はい、でそのこの三次元の曲げ木の型がございます。
ほうほうほう、
それでギューッと押さえていきます。
柔らかくして、まあ、言うたら肩に入れて押さえるみたいな。
はい、はい、
この技術はもうこの東亜林業さんだけの技術なんですか。
そうなんですね。はい、
いつぐらいから使ってあるんですか。
これね、1998年ぐらいからやり始めてますね。
は
いはいはいはい、
まあ、そういった技術を使って名付けて三次元曲げ木。
はい、
三次元に曲げた木。
そうです。
ほんな長谷川さんはそういうの実際に現場で担当してあるんですか。はい、
そうですね。
はい、
曲げの方も経験してますし、
言うてもそんなに簡単に曲がらへんのでしょ
う。そうですね、木は一本一本ね、違うんで
ね、言いますね。
やっぱし経験とかいうのがやっぱし必要になってきまして、その都度まあ蒸し時間であったりとか、
蒸し時間なんか料理作ってるみたいなね。
そうですね。
はあ、
プレス時間であったりとかいうのはその都度まあ木材の顔を見るというかね、見ながらこう日々やってる状態ですね。
そうか、やっぱり生き物なんですね。
はい、そうですね。
で今それ本当にね、座らせていただいてるんですけど、柔らかい背中にこう妙な力が当たりませんね。
はいはい、
痛いとこがありませんね。
そうです。はい、くつろいでいただける椅子でございますね。はい、
ほう、これはよろしいわ。はい、で東亜林業さんは、まあ、家具をまずは作っておられるいうことですけど、はい、家具は家具でももうテーブルと椅子に特化してあるんですか。
そうですね、家庭用のテーブルと椅子に特化させていただいて、
うん、
もうそれを一生懸命作っております。
はい、ほう、はい、他あんまりそういう、まあ、家で使うようなソファーとかそんなの
作ってないと。はい、テーブルと木製のテーブルと椅子ばっかりです。
ほう、はい、それとあと公共施設の、
はい、
まあ言うたら学校で使う、椅子とか。
そうです、教室用のテーブルとか学習机とかですね。
はあはあはあ、
椅子とかそんなも作らさせていただいてます。
はあ、
はい、
でそういった家具に転化したいうのか、変わっていったのはその割と最近なんですね。
ですね、家具、木製家具を作り出したのが昭和40年前ぐらいです。
はあはあはあ、
これがちょうど高度成長期で、どんどんどんどん木製家具がちゃぶ台から椅子の生活になってきました。
はいはいはいはい、はいはい、
それで木製家具がわーっとこう売れたんです。
あ、
それにずっと乗っかっていきましてですね。
あ、そうですか。はい、でもともとは、まあ、東亜林業いうぐらいですから、あとその、まあ、国産材を使ったりとか、はい、まあ、山から木切ってきてという、はい、まあ、森林王国ですからね、思想は。
はい、
そっからスタートですよね。
そうですね、製材とかをやってました、山の木を使って。はい、
それがまあ言うたら最近ちょっと前はもうその山が荒れてるとか、はい、人が入らへんとか、はい、言われましたね。
はいはい、
それでやっぱり そういう状況だったんですね。
そうです。でちょうど2000年ぐらいにですね、ちょうどそういう状況が出てきてまして、でたまたま私の父が、こちら あの山崎木材市場という原木、丸太を扱う市場の社長になりまして、それで山の木を何とかしなきゃいけないというふうに、あの父が一生懸命言ってたんですよね。でそれからたまたま我々はあの木製家具の、いろんな機械がありましたので、それを活用して、製材以外に家具を作ったり、付加価値をつけるものを作ろうということで、
当時から、その、まあ、国産材があんまり売れへん時代が続いてきて、で東和産業林業さんではその、まあ、国産材を使おうという、今はその流れになってきて
るんですか。なってきてますね。でこれはあのやはり 国とか、それから県とか市町村がですね、やっぱり山の木を、地元の山の木を、使おうというものすごくは思いが出てきてますね。そうしないとあのほっとくとですね、あの山がどんどん荒れてきますので、でやはりこう山を大事にしたいという、あの日本人はみんな山好きですから、で木が好きですから、でそれをまず行政様が、やろうという機運が出てきてまして、
いっぱいあるわけですもんね。
それやっぱり活用しないとですね、ダメだと思うんですよ。で
今は以前と比べてやっぱり少し山に人が入るようにもなりましたの。
はい、なりましたですね。
そうですか。基本はやっぱり そこなんでしょう。
そうですね。はい。
なんぼ山に木があるからで掘ってたら、例えば風水害とかの逆に原因になったり
なります
するんですか。
はい、ほっとくとどうしてもあの台風が来るとですね、あのこう土砂災害であるとか、川が氾濫するとか、あるいは流木が流れて、川をせき止めて洪水になったりとかですね、そういうことがありますので、やはり山の手入れはしていかなきゃいけないと。
ですね。いやようやくまあそっちの方に流れが今来ていると、でそんな中でまあ国産材を有効に使おうという流れの中で、今また新しい技術、それこそ曲げるいうのと不燃材いうのが人気やと伺いましたけど、燃えへんのですか木が。
木はどうしてもですね、燃えます。
燃えますよね。
燃えます。で燃えにくい木と
燃えにくい木、
これをやっぱり作ろうと、でどうしても今まで木が使えないところに、建物の中に木を使おうという動きが出てきてます。
今までは、こんなところに木は使わへんやろみたいなところに、
1階は例えば建物の1階はですね、コンクリートとか、石を使ったりですね、金属を使ったりして、そんなにはあんまり木を使わなかったんですけども、そういったところにやっぱり木を使いたいと、それにはやはり燃えない木じゃないと建築として成り立たないもんですから、そういう機運が今出てきました。
で必ずしも絶対燃えないんじゃなくて燃えにくい。
そうです。はい、まあ、燃えにくい、もうわーっと燃えない間に逃げてくださいよということで、も
し、そういう意味ね、
火災が発生した場合はですね、万が一ですね、
すぐに燃えるんじゃなくて、かなりの時間耐えられるぞと、その間に避難ができますよということ
。そういうこと
です
。
これはやっぱり公共施設が今
主です。公共施設ですね。
そういうのもいっぱい作っておられるんですね。
これが今どんどん今これから建てる公共物件については、行政様がそれだけを、そういう木を使って建物を建てようという動きが出てきております。
まあそういうことで、その木材業界といいましょうか、林業の世界も徐々に変わりつつあって、そんな中で最先端の技術で、走ってるという感じですね。じゃあ長谷川さんもまたいろいろ技術身につけなあかんのちゃいます。
そうですね。日々まあ勉強で、
でも本当にいろいろ知らない技術がどんどん進んでるなと思いまして、これからも大いに期待しておりますので、
どうぞよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宍粟市は山崎町にあります東和林業株式会社、こちらの代表取締役社長の松本慎介さんと生産部課長の長谷川貴則さんにお話を伺いました。場所で言うた国見の森の東側になりまして、 高いあの煙突がありますからすぐ分かると思うんですけどもね、ここで、お仕事されてるんですが、まあ、いろんな技術があって、そのまあ不燃処理いうのは燃えないんじゃなくて燃えるまでにものすごい時間がかかると、その間にまあ脱出もできる、それとか、まあ、今はとにかくその国産の木材をできるだけ使おうというね、動きがありまして、思想市内の学校で使う学習図形なんかもこちらでね作っておられるという、例えば東京オリンピックなんかも国産材を使おうという今は機運になってるんだそうですね。
そうですか、
はい、そんなまあ林業の今の様子もね合わせて伺いました。